Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。昨日の仮眠のトピックに対してごっちゃんのシグナルコメントです。ここ2、3年、健康分野だけでなく、ビジネス面でもかなり睡眠関連の話題が増えていることが、今回の記事や他のニュースからも伺えます。以前から見聞きしているパワーナップ、生産性の向上やワークライフバランスの分野でも睡眠は重要視されているんだなと改めて思いました。雨の千春さん、ちょうど今、睡眠こそ最強の解決策であるマシューウォーカーという本を読んでいるので、今回のテーマはまさにタイムリーでした。なかなか面白そうな本ですね。何何？睡眠が大事だということはもちろん理解していました。がしかし、この本を読むと、できるだけ睡眠を取ろうなどというレベルではなく、人間にとって最も重要なものは睡眠なんじゃないかと感じました。
そうなんですね。
ありがとうございます。オッサムさんは英語のコメント、私の恩師は会議で自分の提案する内容を承認してもらうには参加者が一番集中しにくい午後1時から3時がベストだと言っていました。なるほど、逆にその時間を使うということですね。オレンジさん、私も雨のち晴れさんの読まれている睡眠こそ最強の解決策であるこの本を読み、睡眠の重要性を理解したつもりですが、自分のこととなると、なるほど、皆さんこの本読まれてるんですね。クーさん、昼休みの食後など横にならなくても目をつぶるだけでも効果があるようです。オフィスのデスクとかでもできますね。そうですよね、と思ったら、チーミーさんは、私も職場ではお昼ご飯の後ほぼ毎日昼寝をしています。時間にして20分から10分間くらいデスクの上に突っ伏して寝ています。まさにクーさんのこのアイデア、チーミーさんはもうすでにやっておられましたか。M さんは、私も短時間昼寝をしていた時期がありました。しかしあまり長続きしませんでした。その理由として、昼寝から目覚めた時の気持ちがあまり良くない。寝足りない。
なるほど。
なので、今は昼寝の代わりに軽いスポーツ、散歩あるいは読書などをやっています。欅の木さん、会社や学校などで昼休憩を一人で過ごすことがコミュニケーションに対する能力や努力の不足だと、捉えられがちであることも、昼休憩に一人で昼寝をできない理由の一つであるように思います。
そうですよね、今日一緒にお昼どうって言われたらやっぱり断れないですからね。
スーパーひでがきさん、アフタヌーンクラッシュという言葉は初耳でしたが、パワーナップ、ショートナップの効力は注目ですね。和子さん、欅の木さんがおっしゃっていることよくわかります。潜在的にも特に女性はそうなりがちかなと。
やはりそうですよね。
新卒の時に皆さんがお昼休みに机で伏せて寝ているのを見て、私も寝ようかと思いましたら、女性がそんなことをするなと男性のメンターの方から怒られたのを思い出しました。
それはどうですかね。和子さん、ありがとうございます。
サルソウルさんは英語のコメント、最近のシグナルトピックは私たちにウェルビーイングの重要性を教えてくれているのだ。睡眠、運動、食事のバランスは重要で、私たちの脳はダラダラした生活の中でそのバランスを取るための判断、コントロールをしている。
そうですね。
のぼたさん、記事の最後にあった体の自然なリズム、納得しました。私は午後の眠さと戦う時間帯はありますし、そんな時に短時間昼寝をすると明らかにその後の生産性は上がります。
カニッシーさん、私にとってパワーナップは極めて重要です。やはり皆さん、パワーナップを取られることが多いんですかね。
1972東京さん、サッカー元日本代表で天才と言われていた小野伸二さんは、どんなプレッシャーのかかる大切な試合の前でも5分から10分の仮眠を取ることができたそうです。
すぐに仮眠に入れるというのもまた才能ですよね。
デバイスとプリンターさん、最近子供の脳と子育てに関する本を読みました。そこで帰宅後すぐに宿題をさせるのはあまり良くないとのことでした。
そうなんですか。
早く終わらせて遊ぶ方がいいのかなと思ったりしていましたが、帰宅してすぐは子供たちの脳がかなり疲れている状態、少しだけ脳をリフレッシュしてから宿題に取り掛かるのは良い、今回の昼寝にも通じると感じました。
ありがとうございます。
すぶた女子さんは、スペインの夏の日中気温は30度を超えている、もしもシエスタに導入基準があるならば、日本は完全にその基準をクリアしているなと思いました。
シエスタ賛成です。イベリコ豚も食べたい。
さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思います。
今日は皆さんもよく利用されているのではないかと思われるこちらのお店の話題です。
Starbucks New Asian Challenger。
スターバックスですね。そこに新しいアジアのチャレンジャーが登場したということなんです。まずはスターバックスについてざっと見ていきましょうね。
ざっと以下じゃないわよね。
冒頭の文章はこちらになります。
In 1971, three college friends wanted to bring dark roasted coffee to Seattle.
時代は遡って In 1971年、3人の大学生の友達が
Three college friends wanted to bring dark roasted coffee to Seattle.
よくローストされたダークローストのコーヒーをシアトルに届けたいと考えました。そして彼らはそれぞれ手持ちの資金を出資します。
They each invested $1,350.
$1,350を出資したんですね。そして
And took a loan from the bank to open a small coffee shop.
まあ足りない部分はバンクから、銀行からローンで借りた。彼らは小さなコーヒーショップを開いたんです。
And took a loan from the bank to open a small coffee shop.
スターバックスコーヒーってそっから始まったのね。
This was the first Starbucks store.
スターバックスの1号店。
Since then, Starbucks has become the biggest coffee company and the most valuable restaurant chain in the world.
以来、スターバックスは世界で一番大きなコーヒーカンパニー、そして最も valuable、価値のあるレストランチェーンにもなったということね。確かにそうよね。
まあそんな彼らですが、今現在も競争相手はいます。
It has many competitors like Costa Coffee、Tim Hortons and Pete's Coffee, which inspired Starbucks founders.
コスタコーヒーやティム・ホートンズ、それからピーツコーヒーなど、スターバックスの創設者にインスパイアされた多くの競争相手がいる。
It has many competitors like Costa Coffee, Tim Hortons and Pete's Coffee, which inspired Starbucks founders.
スターバックスのファウンダーに、創立者にインスパイアされた人たちが競争相手になってるのね。
そして今度はアジアからも競争相手が。
But soon, there will be a new challenger from Asia.
ニューチャレンジャーがアジアからね。
アジアのどこの国なんだろうね。
ここで1回目の記事本文聞いてみることにしましょうか。ニューチャレンジャー、アジアからのニューチャレンジャーはどこから登場するんでしょう。まずはその一点に、そしてもし余力があれば、そのチャレンジャーは今どんな展開をしているのか、耳を傾けながらお聞きください。今日の記事はこちらになります。
Starbucks New Asian Challenger. In 1971, three college friends wanted to bring dark roasted coffee to Seattle. They each invested $1,350 and took a loan from the bank to open a small coffee shop. This was the first Starbucks store. Since then, Starbucks has become the biggest coffee company and the most valuable restaurant chain in the world. It has many competitors like Costa Coffee,Tim Hortons and Pete's Coffee, which inspired Starbucks founders. But soon, there will be a new challenger from Asia. A Filipino company, Jollibee Foods, is spending a lot of money to grow its coffee business around the world. As Forbes reports, Jollibee is run by Ernesto Tanmanching, whose brother is billionaire Tony Tancaksing. Jollibee's fast food chain is already more popular than McDonald's and KFC in the Philippines.Because of this success, Jollibee now wants to push harder into the global coffee market. There is a good reason for this. According to Statista, coffee chain revenue around the world reached $630 billion last year, which is 9% more than in 2022. It's a fast-growing market, and Jollibee wants to take advantage of it by expanding globally. To help its growth,Jollibee recently bought 70% of South Korea's Compose Coffee, a chain with almost 2,500 stores. This deal brings Jollibee's total number of stores to 4,700, most of which are outside the Philippines and Asia, the Middle East, and the U.S. Like Starbucks, Jollibee also started small as an ice cream and sandwich shop in 1975. Its plans to grow globally were stopped by the pandemic, but now those plans are back.In March, Jollibee invested $28 million in a Californian drink company called Batrista, and now the deal with Compose Coffee will help Jollibee join the big players in the coffee market. Jollibee still has a long way to go before it can become one of the top five most valuable fast food companies in the world. But with its 19 brands in 33 countries, Jollibee has a good chance to catch up with the leaders.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。スターバックスの競争相手、 今度はアジアから登場するということなんですが、どちらの国から後半見ていくことにしましょうね。
A Filipino company, Jollibee Foods, is spending a lot of money to grow its coffee business around the world.
アジアからのライバル、その名は Jollibee Foods, A Filipino company と言ってましたね。フィリピンの会社なんです。
でもさ、マットさん、フィリピーノって F から始まってるよね。でもフィリピンって PH から始まってなかったっけ？
お、ビリー君、さすがですね。そう、フィリピンは国名ですね。PH から始まっています。そしてフィリピーノ、これはフィリピン人のとかフィリピンに関するという形容詞ですね。まあフィリピンというのはもともとスペインの王であったフェリペ2世にちなんで付けられた名前。どちらもスペイン語に由来していて、F と PH の変換が異なる言語規則によって行われたためにスペルが違うようです。F から始まるフィリピーノ、PH から始まる国名のフィリピン。皆さんも使い分けるようにしてみてくださいね。そのフィリピンの会社、ジョリビーフーズは、世界中でコーヒー事業を拡大するために、かなりの金額の投資を行っているようです。
A Filipino company, Jollibee Foods, is spending a lot of money to grow its coffee business around the world.
ビジネス誌のフォーブスがレポートしていますが、
As Forbes reports, Jollibee is run by Ernesto Tanmanching, whose brother is billionaire Tony Tankaksing.
フォーブスのレポートによると、ジョリビーはビリオネアのトニー・タン・キャクティオンの兄弟である。
Jollibee is run by Ernesto Tanmanching.
エルネスト・タンマンティオンが run 経営運営しているようです。実はこのジョリビーンですが、ファストフードチェーンとしてはもうすでに
Jollibee's fast food chain is already more popular than McDonald's and KFC in the Philippines.
そうなの？マクドナルドや KFC、ケンタッキーフライドチキンよりもフィリピンでは人気があるんだ。へえ、フィリピンに行ったら行ってみたい。
Because of this success,
フィリピンのサクセスを見て、
Because of this success, Jollibee now wants to push harder into the global coffee market.
フィリピンでの成功を受けて、ジョリビーは今度は世界のコーヒー市場に打って出ようとしたわけです。
Jollibee now wants to push harder into the global coffee market.
Push harder、まあ、もっと押す、強く押すということですが、強く押し進めるということですね。まあ、ただ彼ら闇雲に世界進出をしようとしていたわけではないようですね。これはスタティスタというドイツに本社を置く統計分析を専門とする会社が
There is a good reason for this. According to Statista, coffee chain revenue around the world reached $630 billion last year, which is 9% more than in 2022.
スタティスタによると、世界のコーヒーチェーンの収益は6300億ドルに達した。この数字は2022年に比較して9%も伸びている。コーヒーチェーンビジネス。彼らはそこにビジネスチャンスがあると見たんでしょうね。
According to Statista, coffee chain revenue around the world reached $630 billion last year, which is 9% more than in 2022.
この急成長しているコーヒーチェーンマーケット。
It's a fast growing market, and Jollibee wants to take advantage of it by expanding globally.
その成長の波に乗りたいと、ジョリビーは世界中で事業を拡大したいと考えた。Take advantage of。これで、その機会を巧みに利用するということですね。彼らのこの成長戦略の中で最近。
To help its growth, Jollibee recently bought 70% of South Korea's Compose Coffee, a chain with almost 2,500 stores.
買収したみたいだね。どこの会社だっけ?
Jollibee recently bought 70% of South Korea's Compose Coffee.
South Korea か、韓国のコンポーズコーヒーの株を買ったんだね。
Jollibee recently bought 70% of South Korea's Compose Coffee, a chain with almost 2,500 stores.
コンポーズコーヒーのチェーン店の数は 2,500?
A chain with almost 2,500 stores.
まあこの買収により、
This deal brings Jollibee's total number of stores to 4,700. 2,500
を加えて、ジョリビーの総店舗数は4700店舗になったようです。
This deal brings Jollibee's total number of stores to 4,700, most of which are outside the Philippines and Asia, the Middle East, and the US.
4,700 のその店舗のほとんどが、most of which は outside the Philippines and Asia.
Most of which are outside the Philippines and Asia, the Middle East, and the US.
フィリピン以外のアジア、それからミドルイーストやアメリカに店舗があるのね。
まあ、ジョリビーもスタートした当時は
Like Starbucks, Jollibee also started small as an ice cream and sandwich shop in 1975.
まあ、このジョリービーの世界市場拡大の計画は
Its plans to grow globally were stopped by the pandemic.
ああ、このプランはパンデミックによって一旦ストップしちゃったんだね。
Its plans to grow globally were stopped by the pandemic. But now those plans are back.
パンデミックが収まったから、このプランは再び戻ってきたんだ。
But now those plans are back.
今年の3月に
In March, Jollibee invested $28 million in a Californian drink company called Batrista.
今年の3月に Jollibee はカリフォルニアのボトリスタというドリンクカンパニー、飲料会社に28ミリオンの投資を行いました。
In March, Jollibee invested $28 million in a Californian drink company called Batrista.
先ほども登場しましたコンポーズコーヒーとの契約もあり、ジョリビーは
And now the deal with Compose Coffee will help Jollibee join the big players in the coffee market.
まあ先ほどの4700店舗を持つ韓国のコンポーズコーヒー、こちらとの提携買収が完了していますし、ジョリビーはさらに国際的な展開を加速しようと考えているようです。とはいえ、
Jollibee still has a long way to go before it can become one of the top five most valuable fast food companies in the world.
まあ急速にその事業を伸ばしているジョリービーですが、しかし、still has a long way to go. まだ長い道のりがある。世界で最も価値のあるファストフード5社の一つになるまではということですね。
Become one of the top five most valuable fast food companies in the world.
道のりは長いかもしれませんが、
But with its 19 brands in 33 countries,Jollibee has a good chance to catch up with the leaders.
Jollibee が持っている19のブランド、そして33カ国にすでに展開している彼らは has a good chance to catch up with the leaders. リーダーたちをキャッチアップする、トップに追いつく可能性があると言えそうです。
But with its 19 brands in 33 countries, Jollibee has a good chance to catch up with the leaders.
Jollibee。
日本には来ないのかな？
実は2019年に日本進出をする予定だったようですが、残念ながらその計画は未定になってしまったようです。まあこれはコロナの影響でしょうかね。ただ、いずれはジョリビーやってくるかもしれませんよ。ということで、今日はスターバックスの新しいライバルになる可能性があるジョリビーについて見てきました。記事の意味もほぼ取れたと思いますので、最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Starbucks New Asian Challenger. In 1971, three college friends wanted to bring dark roasted coffee to Seattle. They each invested $1,350 and took a loan from the bank to open a small coffee shop. This was the first Starbucks store. Since then, Starbucks has become the biggest coffee company and the most valuable restaurant chain in the world. It has many competitors like Costa Coffee,Tim Hortons and Pete's Coffee, which inspired Starbucks founders. But soon, there will be a new challenger from Asia. A Filipino company, Jollibee Foods, is spending a lot of money to grow its coffee business around the world. As Forbes reports, Jollibee is run by Ernesto Tanmanching, whose brother is billionaire Tony Tancaction. Jollibee's fast food chain is already more popular than McDonald's and KFC in the Philippines.Because of this success, Jollibee now wants to push harder into the global coffee market. There is a good reason for this. According to Statista, coffee chain revenue around the world reached $630 billion last year, which is 9% more than in 2022. It's a fast-growing market, and Jollibee wants to take advantage of it by expanding globally. To help its growth,Jollibee recently bought 70% of South Korea's Compose Coffee, a chain with almost 2,500 stores. This deal brings Jollibee's total number of stores to 4,700, most of which are outside the Philippines and Asia, the Middle East, and the U.S. Like Starbucks, Jollibee also started small as an ice cream and sandwich shop in 1975. Its plans to grow globally were stopped by the pandemic, but now those plans are back.In March, Jollibee invested $28 million in a Californian drink company called Batrista, And now the deal with Compose Coffee will help Jollibee join the big players in the coffee market. Jollibee still has a long way to go before it can become one of the top five most valuable fast food companies in the world. But with its 19 brands in 33 countries, Jollibee has a good chance to catch up with the leaders.
スターバックスはハワード・シュルツさんによって創業されましたが、彼がなぜコーヒーショップを立ち上げたいと思ったかというと、これは一つの体験があったようですね。イタリアではコーヒーをゆっくり楽しめる居心地の良い空間のカフェバール、そんなところでコーヒーを飲んで、ただ単に休むだけではなく、いること自体が素晴らしい体験になる。ここはまさに劇場だ。そう感動したシュルツさんは、そのコンセプトを経営理念にまで高めて、その理念をもとに従業員全員で共有した。その結果が今のスターバックスの成長、そして世界進出につながりました。一番根っこの思い、それを仲間と共有し、それが原動力となって拡大する、理想的なビジネスモデルですよね。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。Inside my soul, you are the love that makes me whole.